TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
松本新総務大臣が決意表明、政治資金疑惑報道も。政治と金をめぐる問題が次々に表面化し、更迭された寺田前総務大臣の後任の松本剛明新総務大臣は、衆議院総務委員会に出席し、マイナンバーカードの普及促進などに取り組む決意を示しました。一方、松本大臣は就任会見で、辞任した寺田前大臣の説明責任について、信頼される政治を行うためには、政治資金規正法にのっとった適切な処理が必要だと強調。ただ、日本共産党中央委員会が発行する新聞赤旗は、松本氏の資金管理団体、松本剛明後援会が開催した複数の政治資金パーティーで、会場収容人数を大幅に超えるパーティー券を販売していたと報道。松本大臣は記者会見で、法にのっとって適切に処理していると述べた上で、パーティー券の価格などの詳細は現段階では正確な答えができないとしました。
ではここからは、新総務大臣の政治資金疑惑、そして細田衆議院議長の旧統一教会との関係などについて取り上げます。
はい、
TBS ラジオ国会担当の澤田大記者に伝えてもらいます。澤、はい、田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、松本新総務大臣なんですけれども、はい、まあ、就任間もなく疑惑が報じられているということですが、はい、どういった点なんでしょうか。
はい、後援会、資金管理団体である松本剛明後援会が主催した政治資金パーティーで、まあ、会場となったら、まあ、ホテルとかのですね、定員を超える、分のチケットを販売していたと、はい、いうことですね。パーティー券を販売していたということで、それを、その分を政治資金収支報告書に載せていなかったということになります。はい、で、政治資金規正法の中では、そのパーティーっていうものを、対価を徴収して行われる祭物、催し物というふうに規定しているんですけれども、基本的には出席を前提にして売るわけですね。
うん、はいはい。
で、でそれはそれとして報告書に書けばいいんですけれども、うん、その明らかに、まあ、欠席するにもかかわらずパーティー券として販売したと、はい、いうことになると、それは寄付に当たると、うん、つまり対価としての、まあ、例えば催し物の中で、食事が出たりだとかって、お土産があったりとかっていうことがあって、まあ、それを込みでパーティー券として販売してるんだけれども、うん、そうじゃなくてもう来ない前提となると、そこの費用はかからなくなるわけだから、それはもう寄付に当たると、はい、いうことになると別に書かなきゃいけないと。で、それが、松本剛明新大臣の、資金管理団体には書かれていないので、はい、それは違反じゃないですかということが問われているということになります。これは、まあ、共産党の機関紙の赤旗が今朝書いたということです。
なるほど。となると、答え方は2つありまして、はい、まあ、いやいや収容人数を超えてませんよというやり方か、はい、いや別に寄付としてしっかりと別のところに報告書を載せてますというふうに言うか、
はい、
まあ、どちらかが重要だと思うんですが、現段階では正確な答えができないとしてるんですね。
まあ、そうですね。どうもその赤旗によると、その会場の行われた、まあ、会場の、まあ、ホテルですよね、
はい、
のそのスペースは600人ぐらいが立ち席でも、収容のマックスだと、うん、定員だということなんですけれども、どうもだいたい政治資金パーティー、1枚2万円ぐらいで、はい、チケット、パーティー券販売されますので、それで考えると2000万円分ぐらいが計上されていると。
ほう。
いうことは1000人以上の、まあ、想定ですよね。
はい、
1000人以上の想定をしているので、どう考えても入らないじゃないかと。
きついですね、
うん、っていうことですね。
やったとしても、
はそうですね、
はい、
定員いっぱいになると多分消防法的にも引っかかったりとかする可能性だってあるだろうし、うん、ということになってしまうので、もしそれで別な、いや部屋借りてましたとかっていうのが出てくれば、はいはい、まあ、それはまた話は変わるのかもしれませんけれども、うん、ということですね。
まあ、これは説明などを追って待たなくてはいけないわけですね。
そうですね。
はい、まあ、またその何か問題がこのまま続々とできて辞任ドミノみたいなことになると、岸田政権にとっては本当にも崖っぷちということになりそうですけれども、その点どうでしょうか。まあ、
そうですね。政治と金で 大臣が変わり、また新しい人に政治と金の問題が出てきてしまうとなると、
はい、
じゃあ次の人も次の人もと本当にエンドレスになっていく可能性がありますよね。特にやっぱり総務大臣はその政治資金とかあと選挙とかっていうのは関わっているので、はい、どうしてもそこのある種のクリーンさというのは求められるポストであるということになりますよね。
人に対してね、勧告を出したりとか方針を決めたりとかする側でもありますからね。
で、答弁の要するにある種説明の仕方によってはそれがルールになってしまう可能性があるわけですね、は
い、うん、
でそれがその、まあ前職の寺田大臣に関してはかなり、グレーのところをいや白ですというような答弁があったため、はい、いやそれでいいのかという話にもなる可能性があるわけですね、はいはい、その寺田大臣自身の、権疑を晴らすために言った答弁自体が本当に大丈夫なのか、それをルール化していいのかという話にもなったりもするので、それ自身も多分今後問われていくべき話だとは思いますよね。
そうですね、野党の議員の追及の仕方がちょっとまあユニークというか、あ、確かになと思ったのは、
はい、
それやっていいんですか、じゃあ明日からみんなやりますよ、いいんですかって追及してましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
この松本大臣に今出ているその政治資金規正法違反の疑いということになりますけれども、ご自身は適切に処理しているというふうにかかり、はい、おっしゃってるんですけれども、例えば東京都の選管のページを見たりしてみると、うん、その政治資金パーティーについての、まあ、なんだろう説明みたいなのが書かれてるんですけれども、はいはい、まあ、出席を前提にしている限り政治活動に関する寄付には該当しませんという書き方になってるんですね。となるとやっぱりこれキャパシティ以上のパーティー券を販売してたということになると、出席を前提にはしてないですよねって言われる可能性は十分にあると。これは都の選管が書いてるペーパーなので、うんうん、法律上はそういう書き方にはなってないけれども、まあ、運用上そういうふうにしてますよということなので、
はいはい、
ちょっと引っかかる可能性はありますね。ただ、まあ、これは都の選管なので、松本大臣は、兵庫県ということになるので、じゃあ兵庫県の選管がどう判断するかということにもなるかなというふうには思います。
欠席見込んで1000人にしたんですみたいなこともね、ちょっと限界がありますよね、
はい、
ではまた別の問題としては、国会の衆議院議長の細田氏がですね、はい、旧統一教会の問題などをはじめ、まあ、いくつかの問題が重なっているわけですけれども、はい、まあ、澤田さんが追いかけ続けているということで、細田議長どういった問題点を抱えているんでしょうか。
たくさんありすぎてなかなか、は
い、
あれなんですけれども、
まあで、
まあ、セクハラ、疑惑ですね、一つは、はい、でもう一つは選挙違反の問題もあります、
うん、
それから、旧統一教会との関わりですね、大きくはその3つになるかなというふうには思います、はい、
うん、そしてね、先日は、票の差配などについて聞いたようなところを、まあ、別の回答が返ってくるというような、はい、そんな場面もありましたが、はい、まあ、先週やり取りがありましたので、その音声を聞いてみましょう。
はい、以上 TBS ラジオです。派閥の会長されてた当時、安倍総理と、教団の票の差配って関与されてたんでしょうか。
ちょっとよく趣旨が、
どの差配をされていたかって、
ちょっと申し上げたいことをね、一つはあるのは、例のなんか推薦とか、
はい、
そういうことはありませんでした。調べました。
教団とはじゃあ推薦確認書は結ばれてないってことですか。
はい、票の差配、つまり今度はこの議員に旧統一教会票をよろしくというような、はい、まあ、そうしたやり取りを安倍さんとともにやってたんですか、はい、ってのことを聞いたところ、推薦確認書は交わしてませんと、
はい、
まあ、しかも推薦確認書を交わしてませんというふうに言ったのではなくて、
はい、
推薦とかそうしたことはなかったですみたいな格好で、はい、まあ、過ぎ去っていくという場面でしたね。
そうですね、という言い方をしてて、
はい、
っていうことですね。今まで出しているのっていうのは、細田さんは、まあ、これだけの疑惑を持たれながら出しているのはペーパー3枚だけなんですけれども、
はい、
まあ、そこで言及してなかったことであるだろうということなので、まあ、多分推薦確認書のことをおっしゃってるのかなということで、
はい、
先週報じさせていただきましたね。
うん、でもさら問い、つまりさらなる問いかけには答えず去っていくということですが、
そうですね、
さらに昨日細田議長に質問できたということですけれども、はい、それはいかがですか。
はい、まあ、その確認をまずしましたということなので、はい、それも音を聞いていただいた方がいいですかね。はい、
議長、TBS ラジオです。この間の発言の確認なんですけども、教団側とは推薦の確認書は結ばれてないということです
か。調べた結果ありませんでした。
はい、あと参院選で票の差配をされていたと伊達元議長がおっしゃってるんですけど、
それ全然勘違いじゃないですか。
の会長時代にも票のやり取りはされてないということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
あの最後の雑音が余韻のように感じましたけれども、うん、あの票の差配というのは改めてどういったやり取りということになるんですか。
はい、2016年だったと思いますけれども、はい、の参議院選挙の中で、自民党の宮島さんという候補に対して、教団の、票を、お願いするということを、うん、伊達忠一元参院議長が、細田さん、当時の派閥の会長だった細田さんにお願いをしたというふうに、はい、あの一部メディアに対しての取材で答えていると、うん、でそのことについて問ったわけなんですね、
はい、
でそれを何度か、安倍さんに頼んだんですかっていうふうに、まあ、そのメディアから聞かれたときに、いやいや細田さんに何度か電話したことは覚えていると、うん、いうことを伊達さんがおっしゃっているので、そのことを問ったと、はい、いうことですね。
なるほど。つまり伊達細田安倍ルートなどではないかという、まあ、そこの疑惑について、
まあそうなんですね。だから細田さんが要するに、清和研究会という、まあ今安倍派のトップだったわけですね、はい、安倍派、うん、元の細田派ですけれども、細田派のトップだった、だ派閥で、教団とのやり取りをしていたのか、それとも安倍さんが属人的に教団とつながっていて票の差配をしていたのかっていうところが、まあ、問われている状態で、細田さんがいやいや僕じゃなくて安倍君だよ、安倍さんだよっていう話になれば、安倍さんと、はい、教団がつながりのつながりで、まあ、票の差配がされていたということになるだろうし、それが細田さんがっていうことになれば、ずっとその清和研究会がずっとそのつながりを持ち続けてきていたと、はいはい、より党ぐるみになるということになりますね、
はい、
ま
あ、数万票カードというものを派閥として持ってたのか、はい、安倍さんが持ってたのかと、はい、いうことですよね、はい、それに対して今回の細田議長の回答、改めていかがですか。
勘違いじゃないですかと、
はい、
あのと言ってちょっと止まるんですね。ですので、勘違いじゃないですかという言い方をしました、
はい
はい、
これ主語がないので、誰のどういう勘違いなのか分かりづらいんですが、
は
い、
そこが分からないので、うん、まあ、次機会がある時にはここからまた質問ができると
そうです、ね、
いうことになりますね。
伊達さんの勘違いってことですかって聞くのか、
はい、
まあ、それともそのメディアの誤報ということなんですが、誤報じゃないですよね。伊達さんが話したことを報じているわけなので、
う
ん、
まあ、そうですね、
うん、ということで、ちなみにあのこの件について今取材し続けている記者ってどれぐらいいるんですか。
いつもはですね、私と CBC テレビの木下記者という2人でだいたいタッグを組んでですね、
はい、
質問しているんですけれども、うん、まあ、その他の社はまあほぼいない、ほぼいないというか全然いないですね。
なるほど。
この2ヶ月3ヶ月ぐらいは本当にいなくて、で昨日は、前回その、細田さんが初めてと言っていいぐらい、まあ答えたので、
はい、
それに対してあの TBS テレビの、政治部の、田原記者という記者が、うん、あの加わってくれて、3人で昨日はあの細田さんに、取材をしたということですね。
なるほど。今回はあのスタッフなどに止められることもなかったわけですか。
今回はちょっとありましたね。
ちょっと
ありましたね。最後そのさらといをしたとき、その伊達さんの件についてさらといをした、勘違いじゃないですかって言った後にもう一回さらといをしようとしたんですけれども、そこの段階で、まあ、エレベーターに入るところで止められたっていう感じですかね。
なるほど。まあ、あの議長という立場ですから、しっかりと答えるということもしてほしいですけれども、はい、あのまあ一連の人事を含めて、党内とか、それからまあ内閣ですね、
はい、
まあ、この改造あるのかないのかという、まあ、そんな議論にもなってしまっていますが、そちらはいかがでしょうか。
そうですね、なんか 年内改造だっていう話が、まあ複数のメディアで複数の幹部が答えているということですね、
はい、
まあ、変えざるを得ないということなのかもしれません、まあ、あと、党役員人事ですね、特にやっぱり国会対策が今、自民党かなり、まずい状況になっていて、うん、野党から押されるということが、まあ、続いている、まあ、これはその、辞任ドミノがつながっているということも含めてなんですけれども、
はい、
なので、国会対策だけの問題では当然ないんだけれども、そこの、野党ペースになっているということに対してもう一度、巻き直すということを党側はしたいんだろうという思惑は見えますね、は
い、うん、でも野党よりいい案出した上でね、あのペースを握ってくれるんだったらいいんですけれども、うん、あの骨抜きの方向にペースを握られるとちょっと困りますよね、
うん、まあ、そうですね、あの今日もあの例えばその救済法案に関してなんですけれども、
はい、
茂木幹事長が記者会見の中で、まあ、野党の、おっしゃること、言い分、主張 等々もまあ聞いていくという趣旨のことはまあ発言しているんですね、
うん
うん、それは今まではあまりなかったような気もするので、はいはい、だから修正が先週出された、概要案からもうちょっと踏み込むのか踏み込まないのかっていう話になるかなというふうに思いますね。
さすがにあのまま立法ということになれば、まあ、ザルもザルすぎてザルというか後押しをしてしまいますからね。概要に書かれていたのは例えば借金をさせるとか、はい、あるいはその住宅を売るとか、はい、そうしたことを教団が要求する行為は NG ですよって線引きになったので、はい、じゃあ教団が要求しなければセーフなのかとか口座満額まではセーフなのかとか誤ったメッセージになってしまいますからね、ま
あ、そうですね。現金だったらどれだけ入れてもいいみたいな形になってますからね、
うん、そうですね、まあ、そうした点も含めて今後の国会の動き見ていきたいと思います。澤田さんありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者でした。荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。